バッキー大阪のストレンジャーザンパラダイス。はいはいはいはい、またまたやってまいりました。バッキー大阪のストレンジャーザンパラダイス。今回もよろしくお願いいたします。はい、ということでですね、前回の続き、ロックインジャパン2日目、8月2日の、様子を、今回、お話ししていきたいと思います。はい、というわけでですね、前回に続いて、ロックインジャパンのお話をしたいと思うんですけれども、ちょっとね、初日のところで、言い忘れたことがあるんで、ちょっと言っとこうかなと思います。すごい気になってるユニットが、実はバズステージっていう、ちょっと唯一屋根のあるステージで、お昼ぐらいにあったんですけど、清志龍神25。これがね、僕すごい気になってて、清志龍神 25?25? これ何かっていうと、アイドルユニットなんだけど、この清志龍神さんが、一夫多妻制ユニットみたいな感じで、まあ、アフロのね、ちょっとおっさんみたいなちょっとあんちゃんがまあ女の子たちをこう囲んでアイドルユニット的なパフォーマンスをしてるってね、これはね本当もう初めて見た時にね、あ、これやられたなと思ったんだけど、うん、やっぱりステージもインパクトあって面白いし、これはねちょっとまあ来るんじゃないかなっていうか、俺的にはかなりツボでしたね。はいはい、それを付け加えておきたいと思います。はい、そんなわけで8月2日の様子お送りしたいと思います。1日はねそんな感じで、向こうを結構ね早い時間に6時台とかに夜ねもう出たんだけど、それでも家に帰ってきたら なぜか11時半過ぎみたいなねなんでみたいな感じで、で翌日もですね引き続きということで、やっぱり朝5時ぐらいに起きて6時ぐらいに家出てって感じでバッて行きました。で今回ね2日目もやっぱりちょっと午前中お昼前ぐらいには現地ついていかなきゃっていう感じで一生懸命行ったんですけども、まあでもねやっぱり楽しいことやってるんで全然そんな疲れたとかだるいとかいうことはなく、うん、まあ普通に行って帰ってこれちゃったかなって、うん、振り返ってみるとそんな感じです。で2日目はですねレイクステージっていうシャトルバス降りてすぐ目の前のステージ、レイクステージってとこで、トータルファットが、うん、10時半からやったんです。で、それぐわーっと見て、やっぱトータルファット、うん、勢いあるし、みんな早起きして、早起きして頑張ってきたんだな、テンションだけな、みたいな感じのステージを、まあ楽しみつつ。で、移動して、やっぱり、同じく午前中に、ゲスの極み乙女が、一番大きなグラスステージでやってました。で、ゲス極もね、まあ新しいバンドとはいえ、やっぱり今年本当にCM タイアップとかすごく多くて、みんなもね、CM とかで流れて曲知ってるっていうだけあって、すごかった。前の日のパフュームと同じぐらい、もう本当後ろの方までオーディエンスブワーっていて、マジでって。二日目って、ちなみに前売り券が、いっちゃん先にソールドアウトしたんですよ。で、二日目は、ちょっと俺、取材で一人で行くことになったから、本当はね、現地で合流して友達と行こうと思ってたんだけど、そいつがチケット買おうとしたら、まあ、ちょっと、ソールドアウトで買えませんでした、みたいな、みたいな感じだったんだよね。うん。まあ、それだけあって、あと二日目人気あって、二日目人気あるんだな、午前中からこんな人いるわー、みたいな思ってびっくりしたんだけど、まあ、ゲスの極みをちょっと見てみたいっていう人が、うわっと集まったっぽくて、まあ、その後少しステージ落ち着いたんだけどって感じでしたね。まあ、びっくりしましたよ。うん。まあ、そんな感じで、同じ、ちょっと午前中にね、マイファーストストーリーね、マイファスなんかも出てたりとか、なんかね、トータルファット、マイファスみたいな、それでその後すぐファクトみたいなね、まあ、そこら辺のつながりが結構熱い二日目だったんですよ。で、僕の方はですね、やっぱり、ちょうどお昼ぐらいからキャリーちゃんですね。キャリーちゃんの方を、まず見てきました。あ、そうだ。で、二日目、誰見たかっていうのをちょっとざっといきますと、キャリーちゃん、それからクルリ、それから木村カエラ、スピッツ、そしてレベッカ。で、カプセルとミーシャをちょこっとかじって帰るみたいな。こんな感じでしたね。あ、あとね、やっぱりバズステージっていう唯一屋根のあるステージの方で、水曜日のカンパネラ見てきました。で、まあ、この話は後でしょうか。うん。まあ、そんな感じですね。で、順番に行きましょう。はい、まずは、お昼ね。みんな大好き、俺も大好き、キャリーパムパムでーす。ということで、俺、この WS チャンネルってお手伝いしてる、サイトの方では、キャリーちゃんのライブ全部俺が記事書いてて、もう今年になってるだけで7、8回ぐらいキャリーちゃんのライブ、フェスで見てるんだけど、まあ、その中でもね、やっぱり、キャリーちゃん、本当に、 全部同じセトリとかいうわけでもなく、うん、ちゃんとこの曲入れてこの曲を外してみたいなのがいろいろあったりとかね、あの毎回見てても結構楽しめるステージになっていったりとかするんですけども、今回はねそれよりもね俺個人的にあの、まあ、一人で行ったんだけれども写真も撮ってきてくれということで一眼レフ前日に渡されて、で実はサイレンサイレンの時に俺ちょっと練習がてら彼女たちの写真もちょっと撮ったんですよで、まあ、僕、昔ね、編集、雑誌の編集とかの取材とかの仕事もしてたんで、一眼レフとかいじったことなくはないんだけど、ほんと久々だし、今回ね、ライブの撮影っていうことだからね、と思いつつも、まあ、ちょっと撮ってきました。で、まあ、撮った写真なんかも、WWZ チャンネルの方で、アップされると思うんで、そちらの方もね、やっぱりブログの方にリンク貼っとくんで、ぜひぜひ見てください。うん。まあ、多分、俺のキャリー愛がちゃんとこもった、表情が撮れてるんじゃないかな、なんて勝手に思っちゃったりなんかしちゃったりして。まあ、とにかく、でも、写真撮るっていうことは、ライブのオーディエンス、の人とか一番前とかで、こう、いるところのさらに前の、スタッフがうろうろしてる、あそこのエリアに入れるっていうことなんね。だからすごい前の方のエリアで、檻の中の人になって結構ねもうファインダー向けて、写真撮りまくってっていうことで、だいたいね1曲目と2曲目が写真 OK みたいなルールになってて、1曲目と2曲目はもうとにかく写真のことだけ考えて動いてみたいな感じで、なかなかね被写体キャリーちゃんだからね、まあある意味幸せっていうかまあラッキーというかね、まあそんな感じでね、なんですけれども、そんな感じで撮影しながらキャリーちゃんを見ました。で今回ねキャリーちゃん持ち時間も長くて結構1時間近くあって歌った曲もだいぶ多かったからすごくね本当にワンマン見るぐらいの勢いで、11曲やったからね。キャンディキャンディキャリーアンアンインベダインベダーつけまつけるキラキラキラ問題ガールドゥッピドゥピドゥドゥピドゥそれからファッションモンスターミ忍者リパンパン忍者リバンバンポンポンポン俺さ忍者リパンパンずっと忍者リパンパンだと思ってたらバンバンだっていうことが昨日発覚してすごいびっくりしましたあとちなみにロッキンジャパンも、ロッキンオンジャパンだとずっと思っててこの2日目の夜までロッキンオンジャパンってずっと言ったり書いたりとかしててロッキンジャパンだったんですねすいませんみたいなねまあそんなことはいいんだよ、まあそんな感じで結構ねキャリーちゃんのライブもうこの炎天下の真昼間の、なんかすごくまあみんなで盛り上がってね、でキャリーちゃんも結構熱かったみたいでハーとかターとか言ってね言いながらも、マックスのパフォーマンスを、楽しませていただきました。はい、そんな感じで次に見たのがですね、キャリーちゃんとにかく俺久々の撮影とかもこうガチでやったからうーみたいなもう一仕事終わったみたいな感じでキャリーちゃんの後ねくるりとかが間に挟まって実際の取材は2時間ぐらい空いてたんだね。でここでちょっとまあせっかくフェスだし一人だしっつってね、まあ、ビールを飲んだんだけどまあこのビールのうまいことほんとうまかった。まあこういう時にあんまり飲まないんだけど俺2杯飲んじゃったもん。うっはーみたいな感じまあそんなことをしながらちょっとね休憩がてら水曜日のカンパネラを覗いてきました。で水曜日のカンパネラってなんやねんっていう感じなんだけどヤフーオークションの CM のお姉ちゃんつってわかるかな。ヤフーオークションの CM なんかアパレルのね、服が並んでるとこからピョーンって飛び出すお姉ちゃん。あれが水曜日のカンパネラの、まあ、ボーカルというか、やってるお姉ちゃんなんだけれども、彼女がね、とにかく、ラップするみたいな感じの、ちょっと、変わった、なんつうのかな、ユニットじゃないけど、まあ、そういう、のが水曜日のカンパネラになってます。で、基本的には、その、お姉ちゃんが出てきて、まあ、彼女が、音源に合わせて、まあ、ラップするみたいな感じのパフォーマンスなんだけどね。なんか、ありそうでないような感じの、非常に個性的で、で、彼女もね、まあ、美人さんなんだけど、結構変な顔したりとか、いきなり出てきた時に、筋肉マンの格好して出てきたりとかね。まあ、なかなか、味のあるというか、癖のあるというか、今後ちょっと注目したい、水曜日のカンパネラを見てきました。はい、その後はね、2時半から木村カエラが登場ということで、木村カエラも見てきました。で、木村カエラもね、ちょっと写真頑張って、シャッターを押してきました。 そんな感じで、木村カエラはね、木村カエラの前にクルリが出てたんだけど、クルリは僕もあの芝生とかでこう、のんびりしながら、こう、音だけ聞いて、みたいな感じだったんだけど、いきなり木村カエラオープニングに、さっきまでクルリに出てた岸田聡がね、一緒に登場してきて、クルリのカバー、奇跡っていうね、アコギサウンドの曲があるんだけど、この曲をカエラちゃんが演奏してっていう感じの、こう、ちょっと しっとりとしたオープニングだったんだけど、まあ、木村カエラもね、当然、まあ、ロックなカエラちゃんということでですね、盛り上がるステージにしてくれて、うん、マジックミュージックとかね、うん、まあ、みんなの知ってる曲とかもいっぱいやってっていう感じの、結構ね、やっぱり木村カエラも持ち時間長くって、うん、やっぱりキャリーちゃんと同じ11曲、うん、すごく盛り上がるステージで、で、今回木村カエラちゃんがね、なんかルックス的にもすごく可愛らしいなーっていう感じに見えて、なかなかいい感じのステージだったんじゃないかなと思ってね、まあ、カエラ本人もギター弾いたりとかね、うん、しながらセッション見せてくれてっていう盛り上がりみたいな感じで、うん、楽しませてもらいました。で、その後見たのが、やっぱり同じステージでスピッツですね。で、スピッツ、ご存知、みんな知ってるスピッツなんだけれども、やっぱりね、この、夕暮れ、黄昏時が、スピッツは黄昏時がよく似合うみたいな感じのね、うん、やっぱりその、夕暮れにスピッツ登場って、この憎いなっていう感じのね、うん、いい感じの、まあ、ステージでした。で、懐かしいね、涙がキラリとかね、うん、みんなが聴きたかったような曲とかも、まあ、やってくれたりとか、あと、後半とかで、意外と結構、がっつりと、ロックなナンバーみたいなのもあったりとかして、うん。で、あとね、すごい意外だったのが、小泉今日子のあなたに会えてよかった。この曲をね、やったんですよ。で、なんか、あれって、草野正宗さんって、他のアーティストにも曲とか結構提供したりとかしてるから、ね、パフィーの愛の印とかね、うん。まあ、そういうのもあったりとかするから、あれってこの曲一瞬、その、キョンキョンへの提供曲だったっけかなと思ったら、そうじゃなくて、なんか、毎回ライブでは一曲カバーをやるんですなんつって、まあ、今回は小泉今日子のあなたに会えてよかった歌ったんって。本当はキャリーパンパンさんの曲やりたかったんですけどね、なんつって、いきなり問題ガールのね、サビの部分を、なんか、やり始めて、うん、ちょっと難しかったからやめたんですけど、なんつって。でも、と言いながら、あったし問題というやり始めて、うん、おーって。じゃあ、次回はこれかな、なんつってね、来年の、フェスね、ちょっと、いらん期待を持たされてしまったみたいな。うん、まあ、そこら辺も面白いステージでした。そんな感じの、スピッツが終わった後ですね。これね、レベッカですよ、レベッカ。レベッカはね、うん。僕もやっぱり、昔ね、若かりし頃に聞いてました。うん。で、4枚目のアルバム、Maybe Tomorrow っていうアルバムがあって、このアルバムがすごい傑作なんですよ。で、まあみんなが知ってるレベッカの代表曲、フレンズなんかも入ってるアルバムで、で、このアルバムがですね、まあ僕買ったのは、再発された CD 選書みたいなね、まあ、CD だったんだけれども、当時はですね、LP レコードでリリースされて、まあ、LP レコードなんで A 面、B 面分かれてて、で、この曲、アルバムっていうのが、すごく、まあ、LP レコードっていうか、その、古き良き、その、LP レコードアルバムの、古き良きアルバムのスタイルっていうのをすごく、生かしたアルバムになってて、A 面の終わりっぽい曲が A 面の終わりにちゃんと入っててっていうのがね、すごいいいアルバムなのね。で、まあ、A 面の終わりっぽい曲ってどういうことかっていうと、実は A 面の最後の曲がインストなんですよ。ボーカルが入ってないインスト。で、それでしっとり A 面が終わってひっくり返して B 面みたいな感じでね、うん、なんかその古き良き、アルバムの形っていうのをね、すごくなぞらえた名アルバムだなぁと思ってて、まあそんなの僕も聞いてたんで、レベッカ非常に見たかったなっていうところでね、見てきました。まさかレベッカをね、2015年の夏、ロッキンジャパンで見れるなんて、もう誰が思ってたんですかみたいな感じでね。僕昔ね、もうだいぶ前になるんで、7、8年前になるんですけど、やっぱり夏フェスでワールドハピネスっていうのがあって、その第1回の時に、ワールドハピネスって鳥が YMO だったね。坂本教授とかがいるイエローマジックオーケストラ。で、これ見た時も、まあ、まさか21世紀になってね、生で YMO 見れるなんて思わなかったなっていう、すごい感慨深い思いをしたんだけど、まあ、レベッカもそんな感じで、まさかね、レベッカのフレンズとかを、このロッキンジャパンで2015年に聞けるなんて思ってなかったんで、結構グッとくるものがあって、やっぱりね、もう、フレンズのイントロがターターターなんて来たら結構込み上げるもんがあって、おーって、俺カセットのウォークマンって、すげー聞いてたわ、みたいな。 うん、本当にそんな感じでね、うん、あのすごく感慨深かった。で、あのノッコもすごいやっぱりあのボイストレーニングとかがっつりしてきたんだなってことで、全然ね、あの変わらない歌声を聞かせてくれて、そこら辺もすごく良くて、うん、で彼らもねすごく本当に楽しそうにあの再結成を楽しんでるって感じとかも伝わって、すごい良かったです。レベッカ見れて良かったなっていう、うん、でまあレベッカね、本当6曲で終わっちゃったから本当にあっという間であれみたいな感じだったんだけど、うん、でも良、うん、かったですね。昔聴いてたあの曲がね、今でもいいなって思えて聴けるっていうのはすごく幸せなことなんで、うん、すごい良かったです。で、レベッカが終わるときに、もう6時過ぎぐらいなんですけど、中田ヤスタカのユニット、カプセルですね、カプセル。で、カプセルが、昨日もちょっと覗いた、あの、フォレストステージって、ちょっと森みたいになってるステージのところでやったんだけど、やっぱりその夕暮れね、トワイライトのカプセルって言ったらもう、クラブ状態みたいな感じで、で、中田ヤスタカが DJ ブースみたいにボーンって箱を置いて、その DJ ブースみたいになってる箱の上で、ボーカルの小島ちゃんが歌って踊るみたいなね、結構特殊なステージでね、本当にあのアゲハとかのクラブステージ見てる感じ、うん、で照明なんかももうちょっと暗くなってるから、結構本当にねそのアゲハのでかい箱で見てるような、そんな感じでね、うおかこれぞカプセルって感じのパフォーマンスステージとかでね、すごいなんかもうクラブ化してる感じがなかなかいい感じでね、うん、やっぱり中田ヤスタカの音いいよねみたいな感じでしたね、うん、でその後ですね、帰りが本当に最後まで行くとえらいことになるんで、ということで、ちょっとミーシャはね、あの、オープニングちょこっとだけ見て帰らせていただきました。すいません。で、まあ、ミーシャもね、ちゃんと見たかったんだけど、まあ、ちょっとね、この原稿書いたりみたいな、ちょっといろいろあったんで、まあ、ミーシャ、カジジだけ見てっていう形で、二日目、ロッキンオフ二日目を締めくくったという感じでございます。はい。という感じでですね、ちょっと駆け足で、ロッキンジャパンの、1日、2日、1日目、2日目の様子っていうのをお話ししてきたんですけど、うん、本当にみんなハマるのがよくわかるというかね、まあ、正直やっぱり遠いなっていう、まあ、通いで行くからだっていう話とかもあるんだけど、うん、8月末にスペースシャワー TV でやる、スイートラブシャワーってね、河口湖でやるフェスがあるんですけども、これは河口湖なんだけど、河口湖の方がまだ近いかな。河口湖までは、電車に乗ってる時間が延べ2時間ぐらいで、で、まあ、シャトルバスも30分ぐらいだけど、もうとにかく、ロッキンオンは上野から、その勝田までが2時間だから、まあ、うん、河口湖の方が近いかなっていう感じでね。うん、で、まあ、確かにサマソニーなんかも、まあ、遠いっちゃ遠いんでね、幕張、うん、もう遠いっちゃ遠いんだけど、うん、まあ、ロッキンオンに比べれば、まあ、行きやすいし、あとは、ステージがね、結構屋根付きのところとかも、が多いし、もうとにかくね、ロッキンオンは本当に日陰がないから、本当に熱中症対策、日焼け対策は万全にしていかなきゃいけないし、で、俺もあんまり暑いから、スプリンクラーが途中でバーって回ってるとこは、そこでね、カメラ抱えて、カメラ濡れないように思いっきり背中で水かぶったりみたいなね、ことをしながら、こう、なんとか量を得て、みたいな感じで、楽しんできました。まあ、そんな感じでね、なんだけど、行くとやっぱすごい楽しい。うん。で、こう、もうみんなで騒いで、みたいなね、すごく贅沢な時間過ごせるし、で、貪欲にね、いろんなステージ、汗だくになって駆け巡って、うん、ガンガンモッシュでっていう楽しみ方してもいいし、ほんと後ろの方でね、芝生の上で大の字になって、普段と違った時間をね、うん、楽しむっていう楽しみ方なんかもできるし、ね、くるりとかスピッツなんかはね、ほんとに芝生の後ろの方でもうゴローンとして聴いたりっていうのが、すごく贅沢で幸せな時間かななんて思ったりとかね。まあそんな感じで、人によって楽しみ方も様々だし、というところで、まあ興味がある人はもう今年はちょっと終わっちゃったんだけど、まあ来年度もぜひ参戦してみてはいかがでしょうか。はい、そんな感じでございます。またね、ちょこちょこ、今年もいくつかフェスは行くことになるのかな、うん、まあそんな感じで、なんで、また行ったら報告したいと思います。マッキー大阪のストレンジャーさんパラダーイス、今回はですね、夏フェスロッキンジャパンの2日目の様子をお送りいたしました。それではまた。